リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
ろうそくが4本並んでいまして、でその1本火が灯りました。ろうそくの光というのは優しくて、なんか明るくて、何か見ているとほっとする感じがいたします。私の子供の時のことを思い出します。昔はよく停電をしたんですね。夜いるといきなりパチッとなって真っ暗になってしまう。慌ててマッチを探して、ろうそくを探してつける。でそこにみんなが集まってくる。もう何もできませんのでね、もう集まるしかないですね。でろうそくを囲んでいるっていう風景を今思い出します。真っ暗な中でしたけれども、何かこう明るかったなというか、優しかったなという感じがいたしますよね。やっぱりそこに神様がおられたんだな、そう思います。このろうそくというのは神様の愛の象徴、イエス様の象徴なんですね。私は世の光ですと言われたイエス様がここにおられる、私たちのすぐそばにおられる、いや私たちのうちにおられるということを、この光を見て私たちは感じるのであります。その誠の光が世に来たというクリスマスが近づいてきています。一本一本ろうそくが灯っていって、一日一日、その時を待つというこの時が本当に素晴らしい時なんです。一週間と言いましょう、一年のこの時期をですね、じっくりと味わいたいなと思います。先ほど読んでいただいた聖書の箇所は、クリスマスではいつも読まれる定番の箇所であります。イエス様のお母さんである、お母さんになるマリアさんのところに天使ガブリエルがやってきて、赤ちゃんが生まれますよという予言がされるのであります。まあ、受胎告知とも言われるところですね。このところからですね、お話をしたいと思います。第1、私たちは恵みをいただいたということですね。28節に天使が言います。おめでとう、恵まれた方、恵まれた方と、ここにありますね。で30節に、あなたは神から恵みをいただいた。マリアさんは、神様から恵みをいただきました。まあ、赤ちゃんができると皆さん、あ、おめでとうございますねとですね、お祝いをいたしますですね、その言葉をかけます。まあ、そういう意味もあります。もう一つはマリアさんの場合は、この神様の子供っていうか、救い主メシアって言いましょうかね、そのキリストであるイエス様のお母さんになった、選ばれたということに対してですね、おめでとうございますということであります。けれどもですね、このマリアさんに語られた言葉は、マリアさんに語られた言葉だけではないということを知っていただきたいと思います。まあ、いわばマリアさんは全人類の代表としてこの言葉を聞いたんだということです。学校の卒業式の時にですね、卒業証書を渡します。まあ、いろんな渡し方がありますけれども、代表者がもらうというタイプの卒業式もありますね。で一人が台の前に上がってですね、校長先生からこういただく、全員分をいただくということです。 でみんなは出ないんだけれども私もそこにいるんだと言いましょうかね。あの人は私たちの代表なんだですね、いうことですね。まあ、そういう意味でこのマリアさんは全人類のもう全ての人の代表として神様から言葉をかけられたということです。まあ、そのように聖書を読むというのはとても大切なことです。例えばですね、このろうそく、先ほど言いましたけれども一本一本灯って、いきます。でこの一本一本灯っていって、そして、クリスマスになるというのは意味があります。まあ、一つはこれは旧約聖書の時代を表しているんですね。救い主が来られる、メシアが来られる、いつ来られるかなというのをずっと待ち続けたのが旧約聖書ですね。その時代を表している。じゃあ私たちはもうイエス様が来られたのでですね、待つ必要がないのかといったらそうではないんですね。私たちはイエス様がもう一度再び来られますよという予言が聖書に書かれてあります。まあ、再臨というのですね。それを私たちは待っているんです。今日か明日か5年後か10年後か100年後か1000年後か分かりませんけれども、必ずその時は来る。それを私たちは待っている。ですからこのろうそく一本一本と思っている時に、私たちは待っているんですよということをこう表しているんですね。でもう一つ意味があります。先ほどお祈りの中でもちょっとですね出てきましたけれども、私たちはいつか天の国に帰っていく時が来るということです。死という扉、死という門を通って私たちは神様の身元に帰っていくのであります。その時がとっても素晴らしい時でありますけれども、それを待っている、これが私たちなんですよという意味もここにあるのであります。一日一日ですね、一瞬一瞬を楽しんでですね、喜んで過ごしたいなと思うんですね。まあ、そのようにもこう何重にも意味がある。このマリアさんに語られた言葉もマリアさんに語られると同時にその当時の人々に語られたし、今生きているこの21世紀に生きている私たち日本人に対しても神様は語られたんですね。おめでとう、あなた方は恵まれた方ですよ、あなた方のために救い主がこの世に来たんですよということです。イエス様におめでとうございます、お誕生日おめでとうございますということですけれども、それ以上のことをですね、私のためにイエス様は来てくださったということは、神様から私は見捨てられていないんだということですね。私たちはこう正しく清く生きたいと思います。人に迷惑をかけないで人に喜んでもらってですね、こう生きたいと思いますけれども、間違ってしまったり失敗してしまったり嫌な思いをしたり傷つけられたりという状況です。もう神様から見捨てられてしまうんじゃないかなって思うんですけれども、いやそうじゃないですよということですね。おめでとうございます、あなたは見捨てられていませんよ、あなたに救い主キリストがやってきたんですよということですね。ですからマリアさんに語られたおめでとうですね、恵まれた方というのは私にも語られたんだ。私たち一人一人は神様から愛されている、神様からいつも見守られている、そして神様から救われている、神様に天の国へと招待されている、恵まれたものなんだということ、感謝したいと思います。第2番目ですね、人間を用いられる神様ということを今回お話をしたいと思います。イエス様はマリアさんというこの人間ですね、お母さんのお腹を通してこの世に来られたということ、まあ当然のことのように考えますけれども、そうでなくてもいいんじゃないかなとふと私は考えたんですね。 もうイエス様急に大人としてですね、この世に来られてもいいんじゃないかな、まあ、天の国、神様の国からワープしてですね、こう現れ、大人としてふっと現れる。ターミネーターという映画がありますけど、皆さんご存知ですか。未来の国から人間がですね、こうやってくるという瞬間、人間がボトッと落ちてくるんですけど、現れてですね、まあそうではないですけれども、イエス様はそのようにして大人としてこうパッとこの世に来られてですね、宣教して十字架にかかってというのでも何でもなかったと思うんです。わざわざ赤ちゃんになって30年間かけてですね、なんとまどろこしいんじゃないかなとこう思ったんですけれども、神様は、まあ、人間を用いられる、人間を通してことを行われるということなんですね。神様は何でもおできになるので、人間を使わなくても、全てのことを行うことがおできになるお方です。けれどもですね、神様は私たち人間を使ってくださるんです。この宣教の愚かさという言葉があるんですね。宣教の愚かさを通して人を救われるというのは、人間を通して神様は人を救われるということです。私たちを通して神様はいろんな人に愛を語って、愛を実践して福音を語って救われるということです。それはちょっと効率の悪い方法であり、あんまりいい方法だとは思えないんですね。私たちこう家族伝道をしないといけないと思うんですけれども、もう家族は、まあ、私たちのもう表も裏もみんな知っているんですね。もういい顔ができないというか、こう何言ってんだとね、あなたこんなことあるじゃないのですね、こう言われる。いや私なんか家族伝道無理だなとか思うんですけれども、人間を通して神様はそれをなさる。まあ、非常に愚かだなと思うんだけれども、その愚かさを通して神様は素晴らしいことをされるということなんです。神学の言葉でですね、あのミシオデイという言葉があります。ミシオデイですね、のラテン語なんですけどね、あのミシオというのは、まあ、英語でミッションという言葉になったですね、まあ、使命と言いましょうかね、宣教と言いましょうかね。でデイというのが、神様という意味なんですね。ですから神様の宣教という意味なんです。もう神様が宣教されるんだ、神様がこの世にご自分のご計画を行われるんだというのがミシオデイということなんです。人間を使わなくてもいいんだということですね。けれども神様は人間を使って、クリスチャンだけではない、そうではない、神様を信じていない人とか、他の宗教の人とか、そういう人をみんな使って、神様はこの世界に宣教されるし、愛を行われるんだという考え方なんですね。でそれに私たちは参加させていただくということです。神様のその素晴らしい計画に私たちが参加できるというか、私も参加してもいいんですかという感じですけれども、神様はいいよ、私はあなたを使うよ、一緒にやろうよと言ってくださるのであります。マリアさんを通してですね、イエス様がこの世に生まれてこられたというのは、そういうことも表しているんですね。私たち愚かなというか、間違いやすいというか、そういう罪深いものもありますけれども、それを清めてですね、素晴らしいことを神様はしてくださるんです。私たちの失敗もまたいいことに変えて、素晴らしいことをされる神様ですから、もう神様は、私たちがこう成功しても神様は素晴らしい、失敗してもそのことを素晴らしいことに変えられて神様は素晴らしい、もうあらゆることにおいて神様は素晴らしさを私たちを通して表してくださる。ですからもう遠慮なく、ここに私がいます、私をお使わしくださいと言いたいと思う。神様は喜んで、あなたを使いますよと言ってくださいます。第3番目ですね、全面的に神様に信頼しようということです。ここで、マリアさんが 神様に言います、天使に言います。素晴らしい信仰告白、見本的なっていうかね、模範的な素晴らしい告白ですね。でこれはマリアさんは私たち全人類の代表ですから、私たちの信仰告白でもあります。よくぞこれを言ってくださった、もうマリアさんに感謝ですね。私は主の発した目です、お言葉通り好みになりますようにですね。全面的にあなたを信頼します、あなたのご計画通りに私にしてくださいと言ったんですね。もうこの告白、素晴らしい告白であり、神様は喜ばれたと思います。けれどもですね、これを私たち一人一人が言うことができるかということです。神様、あなたにお任せいたします、あなたの好きなようにしてくださいということですね。若い頃の私はそれちょっと言うことできなかったんです。心からですね、口では言ってましたけどね、心の中ではですね、ちょっといやちょっと困るなと思っていたんですよ。神様、何か嫌なことをさせられるんじゃないかなとかね、こう苦しいことをさせられるんじゃないかなって、それはちょっと嫌だなと、もう全面的になんかこう任せられないみたいなところがあるぞみたいなね、ちょっと外国に行けとか言われたらちょっと嫌だなとかですね、そういうことをこう考えていたことがあるんですね。イエス様の例え話にこういうのがあるんです。マタイによる福音書の21章にありますですね。ところであなたたちはどう思うか、ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかったという、 こう不思議なこの例え話なんですね。ブドウ畑に行って働いてくれないかと頼んだら、お兄さんは最初嫌ですと言ったけれども、後になって考え直して行ったんですね。私も考えて、自分のことはお兄さんのようだなと思うんですね。神様がですね、ついてきなさいというのに、いやちょっとついてきたくないなと、自分の思う通りにしたいなみたいなところがこうあったんです、私の若い頃です。皆さんにもそういう心というのがあるのではないでしょうか。けれどもですね、神様というお方がだんだんだんだんはっきりと分かってきたんです。神様は徹底的に愛のお方です。ですから皆さんに対して、私に対して決して悪いようにはなさらないお方ですよ。私たちは自分がこれがいいとかですね、こうしたいとかいう思いがありますけれども、それがいいとは限らないというか、後になってみると、ああ、あれはつまらなかったなということがあります。けれども神様は全部知っておられて、一番良い方法をご存知ですね。その方に私たちは私たちを導いてくださるということです。娘がですね、子供の頃すごい流行った、まあ、いろんなものが流行りますよね。学校中でみんながやってるというので、私もしたいというのでですね、カードを買ったんですよ。モーニング娘。というのがすごく流行ってる時代でですね、そのカードがあったんです。それをこう集めたんですね。で一生懸命やってたんですけどもね、ある時ふっとそれを言わなくなったんです。どうしたのって言ったらね、いやあれつまらない、どうしてあんなものに夢中になってたのかわからないとか言うんですよね。もうその時はもう夢中になってこれがいいと思ったけれども、しばらく経って冷静になってみると何の価値もないなっていうことなんかがあった。それ私たちの人生にあるんですね。今はこれが価値がある、これが大切だ、これがいいと思っていたけれども、ちょっと成長してみるというか、冷静になって考えてみると、いやそんなに大切なことじゃなかったな、大切なことじゃなかったなということがわかる。神 神様は全部ご存知であって、あなたが今一番必要なことはこれであり、将来的にこれが一番いいんですよということを知っておられるお方ですよ。ですから私たちはですね、そうだ、神様を信じよう。これで兄はですね、最初嫌だ、武道園で暑い中あんな作業するなんてつまらないと思って嫌ですと断ったんだと思うんですね。けれども後から考えて、いや、あのお父さんが手伝ってくれという、これはあのお父さん困ってるだろうし必要なこと、また私にとってもやってみると楽しいかもしれないなとかね、そこでまた新しい出会いがあるかもしれないし、その苦労というのは私自身をこの人格的に成長させることじゃないかなとかですね、あの思い直した違いないんですね。そして行ったということです。たとえですね、今神様にこの委ねますというか、ああ私の人生あなたの思い通りにしてくださいと言えなくてもですね、ぜひ考え直しをですねしていただきたい。神様は優しいお方ですよ、愛のお方です。私たちを愛してやまないお方です。私たちに決して悪いことをなさいません。神様がされるのは全て素晴らしい良いことです。当面は私たちには分からないことがあるかもしれませんけれども、後になると、ああやっぱり私に必要だったんだな、私はこのことを体験してとてもいいことになった、そのように必ず神様はしてくださるんですね。ですからここでですね、神様に言いたいと思うんですね。神様、あなたの御心のままにしてください。私たちは主の祈りでお祈りしてますね。御心が天に なるようにこの地でもなさしてください。神様、あなたのご考えをこの地で、私の人生のうちでなしてください。素晴らしいことをしてください。私をあなたにお委ねいたします。全面的にお委ねいたします。マリアさんのこの、信仰の告白、そうですね、もう全面的に神様あなたを信頼しますよ。まあ、それに対してこう書いてありませんけれども、今日の説教のタイトルがですね、私に任せなさいということですね。神様が大丈夫ですよ、私に任せなさい、私を信じて私に任せなさい、あなたの人生を私に任せなさい、私が必ず素晴らしいものにするから、言ってくださっているんです。マリアさんの告白を私たちの告白、代表としてすでに祈ってくださいましたけれども、今私たちもその告白をしたいと思います。その告白を神様は喜んで受け入れてくださって、皆さんの人生を、私たちの人生を豊かに祝福してくださいます。お祈りいたします。私は主の発したためです。お言葉通り好みになりますように。神様、マリアさんに語ってくださいました。私たちを決して見捨てずに、恵まれた方と言ってくださっています。そして私たちを通して素晴らしいことをなそうとあなたはしてくださっています。あなたは愛のお方です。決して悪いようにはなさいません。全面的にあなたを信頼いたします。私たちの人生をあなたにお委ねいたします。私の持っているものは全てあなたのものであります。どうかあなたの御心のままに行ってください。御心が天で行われるようにこの地でも行ってください。あなたに用いられることを私たちは望んでおります。私たちの周りにはあなたを知らずに悩んでいる、苦しんでおられるたくさんの方々がおられます。どうかそういう方々にあなたの愛を告げるためにも用いてくださるようにお願いをいたします。この世界は争いに満ちています。どうかこの世界を平和にするために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。